You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。 Very important person。 VIP とは、あなたはとっても大切な人、私にとってあなたはかけがえのない存在という意味です。こんばんは、清水智子です。 VIP アメージングインタビュー。アメージングとは、びっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組では、そんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストは、大阪を代表する茶人、牧心庵六代目木津宗泉宗匠です。木津先生は兵庫県尼崎市出身の61歳。伝統ある茶の湯の家に生まれ育ち、関西学院大学社会学部を卒業後、出版社に就職。7年間編集の仕事に携わった後、1975年より木津家を継ぐべく官球庵の茶道に従事。92年武者の工事専家家元教授、96年兵庫県茶道協会副会長に就任。2000年に家元より徳祉祭の祭号を受けて六世宗泉を襲名されました。プロの茶人として今を生きる木津宗泉が語る生涯一番の茶の人生とは。 VIP アメージングインタビュー。この番組はエンジョイ岩ソックススタイルのチュチュアンナ、日鮮ジュエリーショップコティ、桃谷の湯川胃腸病院、ビップクラブ関西の提供でお送りします。今日のゲストは木津宗泉宗匠です。こんばんは。
こんばんは。
さて、木津先生は武者の工事専家の家元教授でいらっしゃいますが、先祖代々武者の工事専家とはご縁が深いんですか？
そうですね、今当代の家元不徹祭が14世ですが、はい、8世の一徹祭の時に私どもの初代が入門しております。
はい、その初代から数えて先生で6代目ということなんですが、なんか初代はお寺の方だったんですね。
そうですね、大阪大国町に、はい、今もあるんですが、木津っていう、あの辺木津村だったと思うんですが、岩泉寺の住職だったんです、うん、
へ
で、ところが雅楽の方に随分、うん、身を入れましてですね、はい、で弟に寺を譲って還俗して、で雅楽を広めに江戸へ出ていった。
なかなかアクティブな方だったようですけどそこで、松平不昧公との出会いがあるんですね。
そうですね、大名茶人と言われている有名な茶の中高の僧のような大名ですけれども、紀州の御納戸役に推薦をしてもらい、はい、でその後茶の湯は武者工事専家の一徹祭に指示するようにというふうに言われて、で、修行をしたわけですね。茶の湯の修行もしたわけです。で、開伝をいただいて、で大阪を中心に茶の湯の仕事を、はい、それから続けておりました。
三代目の一斉宗泉が有名ですよね。
建築の方で茶室の建築ですね、すき家建築って言われてますけど、その方で有名で、昭和の4年から5年にかけて大宮御所の中に修仙亭という茶席を設計させていただきました、はい、岸和田にご風葬未だに残ってますし、それから出身の寺ですね、岩泉寺の茶室もそうですし、道明寺ですね、その茶室も未だに残っておりますですね、
はい、木津家の5代目ね、宗泉がお父様ということなんですけれども、この方は戦中戦後を通じてご苦労なさったんですね、お父様は。
そうですね、三代宗泉が昭和の14年に亡くなってますから、はい、それから日本というのはどんどんどんどん戦争の方に傾いていくわけですけれども、うんうん、祖父の方はですね、四代宗泉の方はさっさと河内長野の方に疎開をしてしまうんですね、はい、で最後の最後まで大阪に残ってですね、はい、空襲を受けるところまで頑張ったのは父でしたですね
そうですか、お父さん空襲を受けても頑張っておられたんですが、さて、戦後になるんですけど、先生も小さい頃から、日常の飲み物としてきっとお茶をされてたと思うんですけど。
そうですね、祖母ですね、
おばあちゃま、
うん、祖母がお茶を立ててくれるんですけど、はい、10時ですよとか、お3時ですよ
お3時ですよって言って、
ね、そういうふうに呼ばれてですね、そういうやっぱり一日のその家庭の中での、うん、団らんっていうか、はい、一つのね、区切りの時間というのに
とても憩いの時間というかね、さて先生、子供の頃はどんなことをして遊んでおられたんですか？
ごくごく普通の子供たちと一緒でですね、ドッジボールをしたり、 それから野球をしたり、でもあの漫画がとても好きでしたね、うん、で全員が漫画が好きで、あの面白ブックとか少年とかで、それを借りてですね、もう1日でも早く読んで、で別の人のを借りて交換して読む、そういうことをしていましたね。
大学を卒業されての進路もご本の方に行かれたんですね。
出版 の、 あの仕事をしたいと思っていましたから、光の国っていう出版社を受けに行った時にですね、君のお父さんのお茶は何流っていうふうに聞かれてですね、はいはいはい、で武者小路千家流、いやわしも武者小路千家やって言って、きっとそれで採用されたんだと思います、
あのそれ言ってくださった社長さんなんですよ ね、
そうですね、
まあ、社長と同じお流儀されてたってことで、うん、その後、まあ、エース光の国っていう絵本を先生は編集されることになるんですけど、なんか大きな賞を取られたんですか。
月刊絵本でしたから、はい、年間12冊で、その中の1冊の1月号がですね、はい、中川正文先生の原作 で、うん、で梶山敏夫先生の絵になるですね、うん、1日2編通るバスっていうのが1月号だったんですが、うん、はい、それがあの厚生大臣の児童福祉文化奨励賞を受賞いたしました、
はい、いいですね。
それであの、まあ、イタリアのボローニャ絵本店に、まあ、出品するかどうかということになっていたようです、うん、その時はね、
その時にちょうど おじいちゃまですね、おじいさんが、
ね、社長がですね、その時に私を呼んでですね、はい、この仕事を続けるんやろうなというふうに、で、うん、本ならイタリアに行かしたるけど、うん、というふうに言い張ったんですね、うん、行くからにはすぐ辞めてもらったら困るでと、うんうん、でこれはあの私の祖父が倒れてですね、家が大変あの困っていると、うん、でそのことをあの私どもの社中がですね、
はい、お弟子さんが、
まあ、陳情に行ってですね、うんうん、で、まあ、あのできれば辞めさせてもらいたいと、うん、あと継がせるように持って行ってほしいと、きっと、うん、いやそういうふうに
お願いに
行ってくれてたんですね。
あのおじい様が倒れられて、うん、でまあ、お父さんがすごく大変で、だから先生が後を継いでくれというのがこうお弟子さん方の願いということになるんですね。さあ、人生最大の岐路に差し掛かった木津先生なんですけれど、ここでリクエスト曲をおかけいたします。坂本九さんであの時の約束、お聞きください。今日のゲストは牧心庵六代目木津宗泉宗匠です。木津先生、これはどなたとの約束という曲なんでしょうか。
うん、あの今思いますとね、あの時岡本社長はですね、おそらく私に家業を継ぐんだったら今しかないよと、まあ、選択のチャンスを多分下さるために、そのイタリアのボローニャ絵本店どうやっとこう聞かれたんだと思います、
ね、行くんやったらやめたらあかんですよね、うん、ですね、おっしゃったわけですよね。
でここでやっぱりもう30まで自由にさせてもらったんで、決心をしようかと。
で
社長にですね、はい、それまあ告げましたら、うん、立派な宗匠になるんやでと、うん、まあ、そういうふうに励ましてもらいまして、
いい人ですね、
まあ、それで、まあ、今の坂本九のことが出てきたわけですね。
ですか。じゃ先生はここで、お茶の道を選ばれたんですけど、何かこう先生のモットーとされている言葉があるんですよね。
これは私のモットーではなくてですね、はい、父が最も、はい、大事にしていた掛け物がありまして、うん、でそれは三代の家元ですね、今で言うと利休から数えると六世の新白という家元の弟子にね、うん、はい、安田是水という鍛冶屋さんです、昔で言うと、うんうん、その当時の鍛冶屋さんというとやっぱり今の大企業の鉄屋さんみたいなもんと私は思ってるんですけども、その安田是水という人に80いくつかの時の 生涯一碗の茶という縦一行の掛け物が残ってるんです、うん、
はい、生涯一碗の茶、はい、
自分のその、思いっていうか、うん、信念っていうのが揺らがないように、うん、その生涯一碗の茶っていうのを絶えずそれを思い出してはですね、はい、お茶に対して、まあ、自分の進路を決めていくと。で私も継ぐからにはですね、うん、物欲とかそういうことを離れてですね、とにかく生涯その道で行きますよと、まあ、そんな感じがするもんですから、私の座右の銘ではないですけれども、一番まあ大事にしている言葉ですね。
わかりました。でそれから30年間お茶の道を歩まれたわけですけれど、振り返っていかがですか。
30年って とても長いように思うんですけども、はい、今振り返ると本当に昨日のようですよね。皆さんそうおっしゃるだろうと思うんですけども、その家の家業だったらみんなできると思っておられるけれど、うんうんうん、そんな人誰もいないんですよね。あれそまた一からこうやり直していかんといかんと、はい、でそれで全てこう身につけていって、いつかまあ父を乗り越えるとか、うん、その業の中で役立つ人となって次世代を継いでいくとか、まあ、そういうことが家を継ぐということだろうと思うんですけども、で30年ふっと振り返ったら、あもう60になってたらというところですね。
ありがとうございました。木津先生には来週もスタジオにお越しいただきまして、いよいよプロの茶人を目指して家元に修行に入られるところからこの続きお話をしていただきます。次回はスタジオで略盆手前にてお茶も立てていただきますが、その映像インターネットで配信します。この後のラジオレターは木津先生から7年間勤められた出版社の社長さん、今は亡き岡本芳雄社長へのお手紙を読ませていただきますが、先生とはこのあたりでお別れします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲスト、木津宗泉総商から個人となられた光の国昭和出版の岡本芳雄社長へのラジオレター、代読は岩原真紀子さんです。
亡き岡本芳雄社長、きっと家業の茶の湯がご縁で私を採用いただき、あなたのもとで7年半の間希望であった本の編集という仕事をさせていただきました。昭和47年、私の担当した幼児教育の絵本1日2編通るバス、中川正文先生作、絵は梶山敏夫先生の作品が、その年の厚生大臣の児童福祉文化奨励賞を受賞。そのような時、家業の茶の湯の方では祖父がもう仕事ができなくなっており、父のもとで茶の湯をされていた奥様から我が家の窮状を聞いておられたあなたは、私を呼んで、この仕事を続けるんか、ほんならイタリアに行ってもらうけど、行ったわすぐ辞めるわではあかんで、と言われましたね。当時自分の資質や何のために生かされているのか漠然と考えていた私に、家業を継ぐなら今しかないよと選択の機会を与えてくださったのですね。本当にありがたかったと感謝しています。それを機に私は茶の湯の仕事を選ぶことになりました。あなたは平成12年、採用奉仕のように桜の頃を亡くなられました。今は御巣鷹山で亡くされた三男勉さんや坂本九ちゃんと、お好きだった合唱もなさっていることでしょう。私は今、生涯一碗の茶を心の支えにしていた父と同様、茶の湯の仕事に精進しています。あの時の約束を忘れず、生涯一碗の茶の人生を貫きます。どうぞ見守っていてください。
アメージングインタビュー、いかがでしたか。来週も木津宗泉総商にこのスタジオにお越しいただきます。次回は番組の中でお手前もご披露いただきます。スタジオのテーブルの上でお茶を立てていただき、その映像をインターネットで配信します。木津宗泉のプチ茶道入門、どうぞお楽しみに。それではまた来週、 VIP アメージングインタビュー。この番組はエンジョイユアソックススタイルのチュチュアンナ、日鮮ジュエリーショップコティ、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りしました。